こんばんは、カイトです。はい、カイトの探索ラジオを始めます。このラジオは、私山田カイトが日常の中で、見つけた、感じた、考えたことなんかを、まあただお話をしているラジオなんですが、テーマは探索っていうことで、たまにね、世界を旅したりだとか、はたまた日常の中から、自分のことだったり世界を探索していこうみたいなことをテーマにしているラジオでございます。うん、ラフに探索日記ですので、まるで日記を書くかのように、ラフにね、自分の言葉でお話をしていこうみたいな感じのラジオですね。毎日夜中に配信をする癖になってきちゃってるな。また僕さっき気づいたけど、後回しにする癖あるな。なので、ラジオも、もう今寝る前になってるし、あれだな、例えば遠足に行くとか、夏休みの宿題とかも、直前にやるタイプだったんですけど、それはずっと続いてるみたいだな。ちなみに、実はね、明日から、東京に数日間行くんですけど、でその後、今長野に住んでて千葉県に行くんですよね。なんでそれこそ遠足じゃないけど、リュックの中に荷物を詰め込んで準備をしなくちゃいけないんだけどね、もうずっと前からできたはずなんだけど、ついさっきやってました。ですごい今日は眠くて、眠いなーって思いながら目をこすらせてやるっていう、ことをやってましたね。いや、なんで最初にやらないんでしょうか、僕たち人間は、っていう疑問が、うん、これ結構人によって全然性質が違くて、いや結構話をするとみんなねそれぞれ違うんですよ。もう毎日計画的に逆算して今日はこれぐらいやるとか、前日はこれがあるから逆算すると、あ、じゃあ今日やっておいた方がいいなって思うっていう計画的な人っていうのはね、お話しするといて、で逆に僕はもう対照的で、でもこの計画あまりせずに前日になって追い込まれたらやるみたいな人って結構いるんじゃないですか。うん、僕だって学校の時なんて多くの人はそれでしたしね。まあそれは多くの人ってくくったらあれだけど、で高校の時は寮生活していたんだけど、僕は割とその時は1週間前ぐらいから勉強始めてた。うん、だって赤点になったらめっちゃ走らされたりとかしてましたもん、サッカー部だけど。赤点になったらまずいんですけど、それでも前日までやらないサッカー部の人たちとかいて、で1週間ぐらい僕早くやってるから、それでもね全然あれだよ、勉強そんなやってるわけじゃない方なんですよ、学校の中で比べたら。だけどその僕が教えてって言って勉強教えてるぐらいだったんですけどね、高校の時は。まあそんな僕も基本的には追い込まれねば早くできない。あ、高校の時はそういう意味では追い込まれてたってことだね。赤点を取ったらダメ、やばいっていう、うん、そこへのプレッシャーがあって早めに始めてたってことができたな。あ、それ自分で設定したらいいのかな。どうできるんですかね。どうやってできるんだろう。例えば明日東京へ行くリュックに、まあ服3日4日分ぐらい、まあはたまた1ヶ月ぐらいの、旅をするくらいの勢いの荷物を入れるとして、準備するとしたらどうしたら計画的に行けるんでしょうね。わかんないね。 まあでもね、本当に追い込まれたら人は結構何でもできるなっていうのは、むっちゃね、夏休みの宿題前日に終わらせちゃえるんですから、それはね立証済みだと思います。皆さんも、で僕もね、本当にそうで、追い込まれたらやってしまうっていうのは大体のことはそうです。例えば、1年前の今頃はね、一回ね、こんなことやったんですよ。淡路島あるじゃないですか。一周150キロなんですよ。海沿いをぐるっとしたら。それを3日で野宿しながら歩いてみようみたいなことをやったことがあって、ね、全然そんなの日程決める必要ないんですけど、3日っていう設定にして、で、1日50キロ計算じゃないですか。それってできんのかなと思って。で、あえてちょっときつそうなんだけど、3日に設定してやってみたら、追い込まれて追い込まれても夜中まで歩いてみたいなことをして、でできるんですよね。うん、できった。あとはまあ僕はそういう系統のことが多いんですけど、去年じゃねえな、あそうだな、去年の11月からヨーロッパにいたんですけど、自転車をね買って、11月っていう冬直前のフィンランドから、ジブラルタルっていうスペインの端っこまで4300キロ自転車で走ってみようみたいなことを始めたんですね。でその時もお金があんまなくて、冬が来る、それから、そうだな、ビザ滞在日数が残り70日しかないっていう、まあ結構極限な状況設定で旅を始めてみました。だって1日70キロ計算になるので、で冬だったので荷物がめっちゃ多くて、でまあここはいろいろなエピソードはあるけど、やってしまったんですよ。なんとかなんとかなって、お金も足りなくなったのになんとかなって、うん、いやなんとかなるって単純にすげえ人には助けられたものの、あれだね、追い込まれた時のなんとかできる力っていうのは人間は誰しも備わっているものなのかもしれないっていうことはめっちゃ思ったですね。なので日本に住んでいる我々、まあそして特に僕は感じていましたけど、なんか安心安全の国だからこそ、こう人間として本来持っていた生きる力みたいなものって、こう表に出てくることってあんまないよなって思っていた時期があって、まあそれもあって多分自ら過酷な設定をして飛び込んでしまうっていうことがね、やってしまうんだと思うんですけど、まあ、何がいいかっていうのはね、人それぞれで、安心安全で僕もすごい、だからこそ余裕が生まれてチャレンジができるっていうのはあるんだよね。日本はとっても気持ちの良い国だと思っている。でまあ一方、そういう視点も僕は持っているっていうのがあるですね。なので追い込まれることが日本の中では実はあんまないかもしれなくて、へえ、日常の中では、自分を自分で律することができなければ前日までやらないっていうことをやってしまうっていうのが、はい、僕の癖だなっていう話でございました。長い、うん、なんか今日はそんなことを今ふと思ったって感じなんですけど、あのね、まあ別の話あとちょっとしてみると、明日千葉県じゃねえ、明日東京に行くんですけど、同じような話してるな、これ明日ヒッチハイクしていこうかなって思っているんですよね。うん、できんのかなみたいな。僕の実家って結構ね、音あんましないと思うんですけど、車もあんま取んないし、自然豊かなとこなんですけど、まあ、そこから 東京までヒッチハイクできんのかなっていうことをね、ふと思ってて。でもね、明日雨なんだよね。雨だったらどうしようかなっていう。やっぱ電車で行った方がいいのかなとか、思ったりしてるんですけど。まあ、考え中です。そして今めっちゃ眠いから、ね、休んでいけよみたいな感じですよね。うん、あ、なんかどうしよう、ちょっともう少しベラベラ話しててもいいかな。うん、僕じゃあちょっとまあお付き合いください、よろしくお願いします。うん、たわいもない感じで話しましょう、ラフに。はい、なんでかっていうと、ちょっと今日今夜区切りなんですよね、意外と。どういう区切りかっていうとね、3ヶ月前に日本に帰国しました。それまで世界を旅してきたんですけど、それから3ヶ月経って、で明日から東京に入って、その後千葉に3ヶ月住みます。で、僕日本、ま、長期で旅した後に帰ってきた日本での滞在ってすごい重要だなって思ってて、僕も実際体験したんですけど、なんか結構想像してなかったんだけど、すごく旅っていうか、海外の視点を持ったまま日本に帰ってきた時って、なんかいろんな逆カルチャーショックみたいなことがあるんですよね。僕は海外はすごくフリーダムな感じがしたし、すごく自分本位で毎日動くことができたっていうことがあったんですけど、日本に帰ってきた後って逆なんですよね。結構やっぱり日常、あとは将来をどうしても考えてしまうっていう、まあ、ところがあって、考えざるを得ない。だって人間関係あるし、お金もね稼がなきゃいけないし、まあ、年齢のこととか気にし始めるんですよ。旅をしてる時ってあんま気にならないんですけど、そんなこんなで僕はね、地元に帰ってきたのもあったのかもしれないんですけど、すごく自分のことを振り返る時間になったんですよね。もし僕が地元に帰らずに、ただ普通に日本をこう旅するようにお金を稼ぐっていうことをしていたら、まあ変わらずフリーダムに生きてたかもしれないですね。ただ地元に戻って久しぶりに家族と暮らしてみようとか、仲間たちに挨拶して回ろうとかっていうのが思ってたんで、僕は地元に戻ってきたんだけど、そうするとね、結構ギャップがすごかったっていうのが一つあって、この3ヶ月は、最初の1ヶ月は半ばうつ状態になったんですね。なんかね、うつ状態っていうか、単純に最初は時差ボケだったとも思うんだけどね。なんか日常の中にこうキラキラを見出せないみたいな、何が楽しいんだっけみたいなのが、なんかよくわかんなくなっちゃってましたね。でもね、旅してた時って本当に何でもできた感覚があったんで、結構何でもできるぞっていう気持ちでバイトをしたりとか、やる気に満ちたりとかしていたんだけれども、やっぱりな、最初の話戻るかな、もしかしたら甘えみたいなものが出てくるのかもしんないけど、なんか張りがなくなってきちゃって、で僕は何がしたいんだっけとか思ってきちゃってね、将来のことも考えてね、あれ、もうちょっと旅にせっかく出たし、こう選択肢って海外にも広がったし、いろんなこう今は自由に動くことができるっていう身でありながらも、なんか急に動きづらさもあるぞみたいな感じで、最初はねそんな感じだったっす。でも生きてかなきゃいけないから、お金との向き合いが始まったんですよ。で、僕は旅をする前って、去年の今頃だったんですけど、お金に対して こう深く考えたり、じゃあ稼ぎたいなっていう気持ちがあったかっていうと、結構二の次っていう感じがあったんですよね。なんかまずは旅だったし、まずは自分が幸せって感じる状態、感覚っていうのを大事にしてたから。でも旅から帰ってくるとやっぱりね、お金がゼロになって、現実を見る、ガソリンを払えなかったりとかしたんですけど、やっぱりお金必要だなって思って、で友達に会いに行くとか、友達のコーヒーを買うとか、やっぱりお金が必要だなと思う。幸せを見つけたからこそ、じゃあ友達と一緒にいるとか、友達にお金を渡したい、応援したいと思った時に、それが豊かだと思ってもね、お金がなきゃ何もできねえってことに気づいたっていうのが2ヶ月目だった感じだったかな。それから自分でじゃあお金を作りたいなとか、じゃあお金のことをまあ考えたり、計算したり、その時やっぱりね、僕自身はそんなにスキルを持っているわけじゃないから、今のところ、じゃあ何ができるかなって言ってメルカリとかをやってみたり、自分ができるアクションをやってみる。まあ友人たちと一緒になんかイベントやらせてもらって、初めてお料理を作ってお客さんに提供したりとかもしました。せっかく旅に行ってきたんで、旅の経験とか、お話とかね、する機会って作りたいなって思っていて、でも僕はそれが怖くて、3ヶ月目はその怖いに向き合ってたような気もしますね、今思えば。なんでかっていうと、やっぱり学校では手を挙げることって恥ずかしかったし、人前でね発表するのって怖かったんですよね。失敗するとか、こうどんな風に思われちゃうんだろうとかって、でうまくやらなきゃ、成功しなきゃっていうのがやっぱりこうこびりついちゃっていて、でずっとそういうことをしてこなかったんだけど、で旅をして帰ってきた後にやっぱりすごくいい経験をしてきたから、少しずつでいいから人前に出てお話をする機会って作ってみたいなっていうことを思い始めてて、人前で話すもいいし、写真も撮ったので写真を発表するでもいいし、例えば本を作って物語まとめてもいいだろうなと思ってたんですけど、最初の 1,2 ヶ月でそこへのアクションってあんまりできなかったんですよね。でも千葉に行く前に、何かできないかなっては思って、でやらずに行くのもちょっとって思いながらも怖いなって思ってアクション起こせなかったんだけど、ついつい先日、昨日か、人生で初めてお話し会になるものをさせていただいて、少しずつのほんの、素の字の半分ぐらいの一歩を踏み出した感じでしたね。で3ヶ月のまとめをすると、まあ少しずつ僕が自分を表現するようになってきたっていうのと、お金に対する、価値観の変化が起きてきて、まあこれからそれらをこうまとめていくっていうところに入っていくのかなって気がしております。そんなタイミングでこれから東京千葉に行くっていう感じなのかな。そうですね、そんな感じでございまして、まあちょっとだけ昨日やった旅のお話し会を振り返ってみようとすると、正直に言うとうまくいかなかったっすねいやでも前提として怖かったことを一歩踏み出したっていうことは僕にとって良かったです。本当に人生で一番怖いぐらい、人前で何かを話すっていうのは怖いことだった。だけど震えながらもやった。で本当に揶揄じゃなくて、お昼ご飯とか朝ご飯があんまり喉に通らないぐらいでね、お話し会ってなんか大げさですけどイベントみたいで、 ほんと地域の小さな場所を借りて、昼と夜2回に、2回やったんですけど、それぞれ、僕の友達とか地域の人が来るぐらいで、2人とか5人とかね、来てくれたぐらいだったので、とっても小さな会なんですよ。身内だし。なんですけど、僕はそれでも、震えてくるぐらい緊張しちゃって、うまく話せなかったらどうしようとかね、思ったりしてましたね。で、深呼吸をしようって意識したりとか、焦ったら結局真っ白になっちゃったりするから、そう、やっぱり、冷静に、こう、リラックスしながら話したいと思って。で、そこはまあ良かった気がします。自分の、こう、言葉で話はできたんだけど、もう少し内容的な部分を話すと長かったんですよ。すごい。こう、今まで多分培ってこなかった能力の一つは伝える力なんじゃないかなって気がしますね。これ今ラジオもさ、伝えるの勉強してるのかもしれないんだけど、とにかく僕はね、長い。例えばこのラジオね、今日、まあ、全然決めてないから適当に話してるんですけど、今日は、なんだっけ最初に話してたの。今日は、追い込まれなければ僕たちって動かない生き物ですよね、みたいなテーマを一つ決めて話をしたらいいんだけれども、あれもこれも、今日の出来事も、感じたことも話してしまおう、みたいな感じで、全部お話しするとさ、すごい時間かかるじゃないですか。ね、そんな感じで旅のお話し会をしたんですよ。しちゃったんですよ。で、まとめ方が分かんなかったんですよね。絶対長いなって思ったんだけど、なんていうかな、旅の経験ってめちゃくちゃあって、最初の国から最後の自転車で走ったっていうヨーロッパの旅まで、全部地続きで、で、特にヨーロッパの自転車旅なんかは、とっても今の僕の感覚に影響してるし、なおかつ、まあ、感動する機会も多かったから、内容ってそっちがすごい多いんだけど、じゃあ、最初に旅を始めた中国やベトナムやインドは、話すことはないのかっつったら、いや、学んだことも、衝撃も、経験もいっぱいあったから、全部話してしまうか、ちょっとずつ話すかとか思ってると、言っても、その国で撮った写真も多ければ、経験もめっちゃあるんで、膨らんで、結果的に夜の部は、夜7時半に始まって、で、歯止めが効かなくなっちゃって、夜11時まで話しちゃって、で、一方的になんか僕がね、パワポじゃないですけど、動画を、こう、ホワイトスクリーンに映し出して話をしてたんで、視聴者さんと話す側に分かれていたので、皆さんは、ただ聞いていた。まあ、ちょこちょこ愛の手を入れてくださったりとかっていうのはあったけど、それをね、休みなく、休憩を挟まずに、3時間半ぐらいお話を聞いてくれたっていう。これはね、ちょっと、その聞いてくれてる人たちはね、楽しんでるんで、楽しんでくれたと思うんで、まだ大丈夫だったんですけど、やっぱりね、運営してくれていた子とか、友人たちがあっちの方で話しているみたいなところに、こう時間待たせちゃってたなーみたいな感じで、後々、申し訳ない気持ちになっちゃったりとかしたっすね。だから時間配分みたいな部分とか、あとはシンプルに内容、何を伝えるかっていうのを決めて話すっていうことが大事なのかなって思ったりしたんですよね。それは本当に場数踏まないといけないのかなっていう感じはするんですけど、まあね、内容を絞ってやるとかいうのもいいのかもしれないんですけど、伝えるって難しいですね。どうやったらいいんですか？まあ、例えばこのラジオとかも毎日テーマ決めて10分話すとかもいいかもしれないですね。前はちょっとそうやってやってたけど、 こうやっぱり何でもかんでも話したい気持ちもあるんですよ。今日はこれって最初のテーマだけ決めたら、僕今この話は明日しようと思っても明日は明日のテーマになっちゃうから一生話さないじゃないですか。まあだから全部話したくなっちゃうっていう癖か。だってもう25分経っちゃって、もそんなこんなでね、やってみたんですけど成功したっていう気持ちはなかったかなって感じです。初めの一歩を踏み出したっていう点では、とっても僕は僕を評価できると思っております。うん。で、改善できる部分が生まれたっていうところが、まあとってもいい、学びだったんじゃないかなっていう気がします。少しずつ、まあ僕はいろんな経験とかをしているっていうのもあるので、皆さんの前でお話しできるような自分を作っていきたい、学びたいっていう気持ちが生まれたかな。そういう意味ではとっても有意義だったかと思います。はい、そんな長野の3ヶ月の過ごして、またまた違うこう環境に身を置くっていう3ヶ月が今度は始まりますので、3ヶ月ってねめちゃ意外と濃いので、毎日仕事行って毎日家に帰ってみたいな生活してた時の3ヶ月は一瞬で過ぎるけれども、なんだろう、毎日違うことして考えて動いて怖いけどやってみてっていうことをしてると結構長くて、3ヶ月はとっても長いかったですね。なので次の3ヶ月も結構有意義な時間になるんじゃないかと思います。ちょっと初めてなんですけど、農業とか、野菜を作ったり田んぼのことやったりとかで、料理もすごく苦手だったんですけど、料理に今度は触れたりとか、もう少しお金のさ、話さっきしたんですけど、その上でそもそも自分で暮らしを作るとか生きるの豊かさ、その方法を実践しているところに行ってきますっていうところで学んで参りたいと思います。そんな28歳山田海人の状況でございます。この後どんな風にお金を生んでいこうとするのか、どんなことをアクションしていくのかっていうことは僕にもまだ予想できておりません。どんなことをするのか、まさしく計画性のない感じでございますが、よろしくお願いいたします。ということで、夜も遅い、そろそろ眠りたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。何かコメントとか、こうもうちょっとこういう話し方の方が聞きやすいんですけどとかあったらコメントいただいたり、あとはなんか質問とか、なんだろう、メッセージとかねあったら、多分そういうのにお答えするっていうことを一つテーマにしながらお話しする回も作れると思うので、ぜひぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。カイトでした。バイバイ。